皆様、おはようございます。創立54年というこの幸いな時にお招きに預かりまして、大変名誉でありますとともに、この54年間、教会の一員としてずっと続けて教会に連なってこられた方がいらっしゃるとすれば、それこそ今日はその方々に感謝を新たにする時ではないかと、そう思います。私のことはさておきまして、先日筑波の伝道所が独立をいたしました。皆さんのお祈りと尊い月々の献金並びに祝い金をいただきまして、本当に励まされて感謝いたしました。ありがとうございます。これから筑波バイブルバプテスト教会という名称で筑波の地で教会形成伝道を開始しようとしておりますので、一教会として良い交わりのうちに、また共に励まし合いながら前進することができたらと、そう願っております。今日はこの幸いな時にお招きに預かりましたので、祈りながらお言葉の準備をしてまいりました。二部に分かれてということですが、使徒の働きの九章の31節だけを第一部第二部ともにお言葉のお勧めをさせていただきたく祈ってまいりました。声聞こえますか？マスク取ってもよろしいですか？取らない方がよろしいですか？取らない方がいいですね。はい。使徒の働きの第9章の31節を拝読いたします。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。お祈りをいたします。天の父なる神様、お言葉を賜り、イエス様を土台とした教会が常に主の福音を伝える働きとともに、お言葉によって養い育てられていくことができますよう、今朝もお言葉を賜りますように、子供のを顧みてくださり、ひととき皆をあがめつつ、主の皆を褒めたたえつつ、礼拝をお捧げいたします。イエスキリストの尊いお名前によって祈ります。アーメン。記念日を迎えるということは、過去の恵みを数えて感謝を新たにして、しかも栄光を主にお返しするときであり、同時にこれからの地、新たな目標を掲げて前進するときでもあります。この使徒行伝はいくつかの区切りがありまして、その区切りの度ごとにルカはこの使徒の働きを記録しております。その区切りは教会の進展と拡大、それを一つの区切りにしているようです。 いちいち挙げることをいたしませんが、エルサレムの教会がやがて、救われる魂が加えられまして、サマリア、そしてガリラヤ、サマリアは当時交わりのなかった地域でありましたが、そこにも福音が伝えられ、ガリラヤはさらにずっと北の方のいわゆる田舎でありましたので、そういうところにも福音が伝えられ、そしてエルサレムにおける教会迫害のために散らされた人たちが、あのパウロの改心とともにですね、アンティオーケ、すなわち異邦人、今までは先民イスラエルの民だけに伝えられていた福音が異邦人に伝えられるようになった。パウロはこのアンティオーケから使わされまして、アジア、さらにはエーゲ海を越えてヨーロッパに福音を伝える。で、その区切り区切りが使徒の働きの中の大切な時点でございます。で、今日はこの、9章の31節からやがて福音がこのイスラエルのこの地域からさらに進展していこうとする、この一区切りの時、記録はこのようにされているわけですね。ここから三つの点をご一緒にお言葉をひも解きたいと思います。で、まず第一に31節の二行目に、ガリラやサマリアの全地に渡り、築き上げられた。築き上げられたと、そう記されています。この立派な街道。この街道は、基礎がしっかりとされているわけですが、建物が大きければ大きいほど、基礎はさらにしっかりと築かれなければなりませんね。教会の土台は、私たちの信仰の土台は、救い主イエス・キリストご自身です。しかし同時に、私たちはその教会の建物ではなくて、召し出されたものの集合体である教会の一員です。ここにいらっしゃる方々はほとんどバプテスマを受けて教会に加えられた方々ではないかと、そう推察いたしますが、教会はキリストを信じて神の民に加えられた、そしてキリストの体に結びつけられた方々の集合体です。私たちは基礎の一部なんですね。で、その基礎の一部である私たちに必要なことは一体何なんでしょうか。それはまず第一に、救いを明確に確実にすることです。イエス・キリストによって与えられた救いを確信することです。イエス様は私たちの罪の身代わりとなって十字架におかかりになり、私たちの罪の一切を負って信じる者に罪の許しをお与えになりました。さらに、 三日のうちに復活をされて、その救いの確証をされると同時に、信じる者には霊の永遠の命が与えられる約束をお与えくださいました。私たちはこのイエス・キリストを信じて、キリストの体の一部に加えられているわけですね。ヨハネ福音書の11章の25節を、ヨハネ福音書の11章の25節、ここに皆さんもよくご存知だと思いますが、主はこうおっしゃいました。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。死んでも生きるこの命、これをイエス様はお与えくださいました。皆さん救われていらっしゃいますか？サタンはね、私たちに、あなた本当に救われているの？それで本当にクリスチャンなの？それでいいの？と囁きますよ。あのエヴァに誘ったようにですね、私たちが確信を持っていないと、その救いの確信というものがどんどんと崩れていきます。私たちが救われているということを確証するのは一体何なんでしょうか。私たちの決心ですか？意志の力ですか？教会に通っているということですか？聖書を読んでいるということですか？そうではありませんね。救われていることの確証、それは神の約束である聖書にあります。神のお言葉の約束にあるのですよ。このお言葉をしっかりと心の中に収めているもの。救われてますか？はい、救われてますよ。どうして？と聞かれたら、神の約束はここにあるから、ということが言えるでしょう。私たちの望みの土台は、神のお言葉、聖書にあります。この確信をしっかりと持っているということが、基礎を気づく私たちの大切な務めではないでしょうか。さらにもう一つはですね、このイエス様から目を離さないということです。このイエス様から目を離さない。ヘブル書の12章、二節と三節を、ヘブル書の十二章の二節と三節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。その方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自身に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。目を離さないでいなさいと二節。目を離さないでいなさい。 すなわち信仰生活、教会生活の中でイエス・キリストをしっかりと見ながら教会生活をし、信仰生活をするということですね。人を見たり、あるいは出来事を見たりすること、それは当然あるわけですけれども、しかしその最も大切な部分、真っ先にイエス・キリストを見るというところから私たちの信仰生活が始まります。いつかもお話したことがあったかもしれませんが、もう十数年前ですが、私どもの教会にご年配の方がおいでになって、何回かおいでになりました。でその方が横浜市内では大変、まあ、名の知れたある仕事の、まあ、責任を持った方でした。やがて病になられました。病気になられて、その娘さんもうちの教会においでになってました。で、その娘さんが、先生、ぜひ一度私の家に来て、父とお交わりをいただけませんでしょうか。で、私はお尋ねいたしました。するとですね、まあ、その方すでにもうがんの末期でした。私もその時はがんでありましたから、同じ思いでお話をすることができましたんですが、その方がですね、こうおっしゃったんです。私は救われました。若い時に救われて、教会で結婚式を挙げてもらいました。妻は忠実に教会生活をしてきましたけれども、私は70過ぎてですね、いまだにまだ教会に行ってないんです。結婚してしばらくしてから行かなくなりました。どうしてだと思いますか。まあ、私はいろんなことを考えたんですが、その方はこうおっしゃったんです。私はキリストを見ないで人を見たんです。教会にいらっしゃる、特に信仰歴の長い役員の方、見ました。その方があんな言動していていいのかな、あんなでクリスチャンって言えるのかなと思ったというんですね。私たちはみんな弱いものですから、当然それはあり得ることですね。でしかしその人は、その人たちを見てもうつまずいて教会に行かなくなった。もちろん仕事に精を出したんでしょ。ですからこそ世において名のある立場になった。ね、しかし、この方はその時にこうおっしゃったんです。私は人を見てつまずいてしまったんです。イエス・キリストを見ることをしなかったんです。人の中にキリストを見ようとしたんです。信仰を持っているわけですからね。人の中にキリストを見ようと思ったんです。でも私は間違いでした。イエス・キリストを通して人を見ること。これがキリスト教徒の大切な立場なんだ。しなければならないことなんだ。ということを私は初めてこの70過ぎた年を取った私がですね、気づきました。もちろんそれは知ってたかもしれません。でしかし現実においては、キリストを通して物事を考え、キリストを通して感じ、キリストを通して物事をするという、こういう ことが私にはできなかったんです。本当に何十年間か私は無駄なクリスチャン生活をしました。そうおっしゃったんです。私たちはイエス・キリストを見つつ歩む群れです。この人はやがて数ヶ月して天に召されました。私が駆けつけた時にはもうすでに天に召されていらっしゃった。うちの教会のメンバーではなかったんですが、私たちの教会でぜひ葬儀をしてほしいと言われてですね、そして葬儀をさせていただいた。皆さん、その方がもしイエス・キリストをしっかりと見ながら、見続けながら信仰生活をしたならば、彼は大きな証を残したに違いないと私は思いましたね。目を離さないことです。お言葉にしっかり立って目を離さないことです。気づかれるためには第3番目にですね、柱が必要ですね。ここにも柱があります。教会にも柱が必要です。建物の柱というよりも教会の柱、それはね、長年信仰生活をした方々です。この船橋の教会にもそういう方々が大勢いらっしゃると思います。長年信仰生活をした方々は柱のような存在です。すなわち壁を支え、屋根を支えですね、そしてそこに家を支える大切な存在なんですね。聖書を開いてみましょう。エペソ書の4章16節。キリストによって体全体は、体は教会ですね、体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。つなぎ合わされ、そして分に応じて働く、組み合わされていく。その必要は柱を中心にして壁が、そして屋根が。私はね、信仰生活長い方には責任があると思いますよ。その責任は個人の責任というだけでなくて、教会の一部としての責任。その言動は大いに教会の徳を高めるか、あるいはそうでないか。私たちすべてのものは柱でなくとも壁の一部であり、屋根の一部。教会はそのようにして五十数年間立て上げられてまいりました。素晴らしいことだと思いますね。築き上げられたのはこの初代の教会、それは今も同じです。第2番目に、この使徒行伝第9章の先ほど拝読した箇所にはですね、平安を得たと書いてあるんですね。平安を得た、全地にわたり築き上げられて平安を得た。この平安はイエス様だけが与えられる平安です。ヨハネ福音書14章27節には、この世が与える平安ではないとイエス様おっしゃいました。罪に勝利した平安であり、そして死に勝利した平安です。主が共にいてくださる平安ですね。詳しくお話をすれば、素晴らしい教えがここにはたくさんあるはずです。平安を得ている ためにはどうしても先ほど申し上げたようにお言葉に至ってキリストをしっかりと見ていないと平安をしっかり得ることはできません。お言葉の約束ですから罪許されました。過去も現在も将来も。そして今罪を犯したらどうしましょうか。サタンは囁きますよ。あなたはそれで本当にクリスチャンなんですか。私たちは罪を犯さないものではありません。キリスト教徒であっても。そうですね、私たちは罪を犯しますね。神から離れているという最も大きな罪を許されたとしても、神のもとに立ち返ることができた神の子であるにもかかわらず、なお私たちは言葉において、態度において、行為において、生活において罪を犯すものです。その時どうしましょうか。自分自身を責めて、心の平安を失いますか。確かにその時には心痛むでしょう。説教も聞きたくないでしょう。聖書も読みたくなくなるかもしれません。祈れないでしょう。しかし聖書はこう教えてくださっているんです。ヨハネ第一の手紙の一章、もうクリスチャンの方々はよくご存知のところですね。ヨハネ第一の手紙の一章の八節から拝読しましょう。もし自分に罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいました。罪を犯したらどうしましょうか。御心にかなわない。その不従順があったらどうしましょうか。聖書は悔い改めなさいと教えてます。いや、もう悔い改めましたよ、ずっと以前に。いや、その悔い改めではなくて、信仰生活における日々の生活において犯す一つ一つの過ち、それを思い起こしながら悔い改めなさいと、そう教えられてるんです。このヨハネの手紙はクリスチャンに対して、特にクリスチャン2世に対して語られたお言葉です。悔い改めなさい。黙示録開くと熱心に悔い改めようと勧められています。皆さん、礼拝のこの時は神様の前に信仰の告白をする時であるとともに、私たちが悔い改める時でもあります。熱心に、悔い改めということは神様の前に心から自分の罪を認めて立ち返ることを意味します。ですからこの礼拝において悔い改めの時が、その機会が与えられますので、その時に悔い改める。私は毎週でも悔い改めて前に出ていく方がいいかなとも思いますよ。うちの教会の長い間信仰生活をした者たちが礼拝において悔い改めるということが少ないので、私はある時に言ったんです。あなた方本当に悔い改めなくていいんですか。悔い改めるということがなくていいんですか。いや、悔い改めてますよ。いや、でも口で告白してと聖書を教えて、で、その告白は礼拝において、教会の頭たるイエス様の前に、悔い改めの証として、それに応答するということが、 悔い改めになりませんか。もし悔い改めがなされているとするならば、聖書を約束してくださってますね。すべての不義から清めてくださる。私自身では難しい。しかし主ご自身が清めてくださる。ご聖霊の働きを通して私たちの内なるものを清めてくださって、それを行えない、行わないように、起こさない、罪を犯さないように導いてくださる、助けてくださる。それがクリスチャン生活において平安をしっかり保つ大きな秘訣ですね。皆さんが悔い改めたのはいつですか？先週ですか？あるいは今週ですか？この一週間の間の歩み、そこにおいて心痛むようなことがありませんでしたか？もしあったのであれば、その心の痛みは平安を失う原因になります。保つことができなくなります。その解決方法は悔い改めなんですね。最後に、この初代教会は前進し続けたと、31節の3行目。聖霊に励まされて前進し続けた。前進というのは前に向かって進むことを意味しますね。ピリピ書の第3章の13節を3章の13節に、兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。これはパウロ自身の証を込めた主の言葉です。前に向かって体を伸ばして、後ろのものを忘れて、これはまた教会にとっても大切なことですね。後ろのことにとらわれている間は、前に向かって力強く前進することはできません。前進し続けることも難しいかもしれません。私たちの目当ては天です。この肉体が滅びても、その向こうにイエス様がお与えくださった命、それをもって天の御国目指して歩むことができます。私はいつも思いますよ。救われるということがどんなに偉大なことか、それを私はどのくらい知っているだろうか。いや、知らないな。やがて本当に知るのはですね、本当に知るのは天に召されてイエス様にお会いするとき、その時にこそ、本当にイエス様が私の罪のために死んでくださった、蘇ってくださった、私をただ信じるだけで救われるように導いてくださった。あ、なんと感謝なことか。こんなに罪深くて弱いものを主は憐れんでくださった。ああ、救いというのは本当に素晴らしい。と、本当にわかるのはその時ではないでしょうか。私たちは今日ですね、この記念の日に、言葉のままお話しました。信仰の基礎が築かれているかどうか、もう一度自分自身を振り返ってみたいと思います。あなた本当に救われてますかって言われたら、大胆に救われてますって言えるかどうか、また 平安を持っているかどうか。何かが、何事もない平安じゃない。何事かがあっても平安なんだ。それがイエス・キリストがお与えくださる平安。終わりのある平安ではなくて、終わりのない平安なんだ。私たちはその平安を持っているかどうか。前に向かって前進しているかどうか。前進し続けているか。私はね、一人一人に神様は使命をお与えになっていると思いますよ。創世書を教えてますよ。ね、その使命をしっかりと自覚して前に向かって前進すること。それが私たちに対して与えられている神様の期待でございます。この幸いなひとときにですね、今一度このことを思い起こしながら、キリストのしもべとして歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、基礎を築き、そして前に向かって前進し、平安を保つ、それが教会の在り方だと教えられました。どうぞ、愛する兄弟姉妹たちが、この船橋の地において、ますます、いよいよ、主のご栄光を表すことができますように、このお言葉によって強められてまいりますこと、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。